さくらと
香りの
ピンピンコロリー。この番組は人生をとことん楽しんであの世に行くときはコロリと行きたい全ての人に日常をもっと楽しく健康にもっと豊かに過ごすためのアイテムアイディア、そして人生を思う存分満喫していらっしゃる方をご紹介する番組です。
皆様からのお便り、ご質問、この話題について語ってほしい、歌を作ってほしいなどなどリクエストを募集しています。メールアドレスは777@comiten.jp777@comiten.jp、 ファックス番号は 092-406-6210、 ファックス番号は 092-406-6210。 皆様からのお便りどしどしお待ちしております。
はい、本日はですね、早速お便りが来ているので
お便りから
いきましょうか。はい、して紹介いきたいと思います。
はい、ですね、ともみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キューバに渡航経験があるさくらさんに質問です。
はい、何でしょう。
真夏真っ盛り、体力の消耗が激しいシーズンですが、キューバでは特別な夏バテ対策や過ごし方がありますか？人々は暑い夏をどのように過ごされているでしょうか？そしてですね、またリクエストお願いします。
はい、何でしょうか。
タイトルが分かりませんが、以前サルサを習っていた時にレッスンで流れていた曲です。動画を添付してくださってるんですね。はい、添付の動画からもし曲名が判明しましたらお願いいたします。難しければレーダーに合うおすすめの曲をお願いしますということです。
はい、ありがとうございます。ともみさん、まずですね、はい、その夏バテ対策というか、どういう風に過ごしてるかを、
キューバのね、はい、暑いところに住んでる人たちが、
私が見た感じだと、お昼寝してるねいつ働いてるんだってぐらいお昼寝をよくしてるので、結構夜行性っていうかね、夜働いてる人とか24時間の街なんですよ。
24時間の街、
電車は走ってないんですけど、24時間バスが走ってるんですよね。
あのバスって24時間走ってんの？
24時間なんですよ。
そう
だからね、だからみんない
いよね。
効果もそうなればいいのにって思わない？
そう、まあそれね、終電が終電がって言ってね、皆さんこの大名界隈の方もね、終電がなくなる前にって言って慌てて帰らない会社たくさん御社老犬ね。
そう、でね、日本みたいなこうまとわりつくような暑さはないんですよね。
ないね。
ズコーンって暑いなんかこうねっちょりしてないんだよね。
ねっちょりはしてないね。
だからなんだろう、ぐったりする感じじゃないんだよね。だからあとはフルーツ多分すごいよく食べるんで。
そうね、フルーツはすごく食べてたね。
きっとね、その抗酸化っていうか、なんだろう、カラフルなその色素、豆料理だったりとかね、黒豆もよく食べるし、なんかきっとその食生活がそのけなんていうの、太陽の灼熱の攻撃から守ってくれてるんだよ。
なんかほら、フルーツもそうだけどさ、これはパワーがない時に食べたらいいんだっていうか飲んだらいいんだって言ってさ、
あれね、それもカニャンドンガ、
カニャンドンガっていう、なんだろう、ナタ豆みたいな、その長さが30センチぐらいあるこう豆、
茶色い豆ね、
もう大きいエンド豆みたいなのの中の実を、なんていうのかな、発酵するまでこう腐らせてというかね、でその なんていうの、
納豆みたいな、足の裏の匂いみたいな。
キューバの人はそれを私たちに見せた時にすごい匂いだろうって言って、それにびっくりすると思ったみたいだけど、こう納豆の国から来た私たちには何ともなかったって。でこれが食べると塩昆布みたいな味がするんだよね
私それ食べたことないんだけど、
それでどうやって食べるかっていうと、その豆をミキサーでペースト状にして、スキムミルクに混ぜてドリンクにして、滋養強壮にいいよっていう形で飲むっていうのも飲みましたね。そういえば、
ともみさんの一つの答えになっているでしょうか
カニャンドンガは難しいかもね。
まあね、ぜひね行かれた時にはカニャンドンガを求めて。
そうですね。
どちらかというとハバナッコは食べないよね。都会の子はね。
多分田舎の、ね、サンジャイゴで私もそれはごちそうになりました。
うんうん、そう。そしてですねリクエストなんですけども、はい、もう本当に一瞬のなんか5秒ぐらいの動画だったので。
あ、そうだったんや。
ちょっと難しかったんですけど、うん、多分この曲じゃないかなっていうのを見つけてきました。
すごいね。
あのね。ロスクワトロっていうレゲトンのグループがあるんですけども、そのバンドのポプリっていう、
ポプリ、
うん、ポプリっていうのはね、あの接続曲、
うん、
あのね、多分私たちの言葉で言うとメドレー、うん、
あ、メドレーね、
みたいな感じになってるんですよ、
はいはいはい、
それを早速ちょっと見つけてきましたので
接続曲
お届けしたいと思います。ロスクワトロのポプリ。お送りした曲はポプリ、ロスクワトロのポプリお届けしました。
夏やーんっていう感じの、
ね、
最後まさかヘイジュードで、あ、ヘイジュードだよね、
うん、なん
だ、
あれは明らかに、
ね、終わると思わんかったね。面白い曲ですね。
なんかいろいろその、ポプリが第一弾、第二弾、第三弾みたいに出てくるんですけど、
なるほど、
うん、なんかそういうのをいっぱい作ってるバンドという
か、ロスクワトロ、
ロスクワトロ、
他の曲もなんか聞いてみたいなと思いました、うんうん、ところでさ、さくらちゃんさ、なんか、はい、ピンピンのことに関してちょっとワクワクするようなちょっと面白いニュースがあると小耳に挟みましたけど、ちょっと
そんなことどっからある今年のね、うん、ピンピンは相当熱いよ
ね。
面白いことがもう山のように次から次へとラッシュで来る。
目まぐるしいね、うん、
まずですね、
うん、
デスパイネの登場曲で使われてる、はい、デスパイネというタイトルの曲が
ソフトバンクホークスのデスパイネ選手の、
はいはい、なんと CD リリースが決まりました。
あ、よっ、
イエーイ、よー、いつかというと、
うん、いつ頃、
9月の11日を予定してます。
もうすぐやん、
もうピンピンの日でね、そのカップリング曲は先週のラジオで、うん、この曲早く CD になればいいのにって、はい、言っていただいた、はい、ジャベスを、
オーマイ、いいね、
先週決めて、うん、今週からレコーディング
今どこら辺は、私も一応メインボーカルではあるんですけど、
はい、
今パーカッションとかが住んだところなの？あ、来週なのかな？
ね、うん、来週の29日に実はドラムとパーカッション撮りが始まって、うん、
なるほど。
そしてその後3日ぐらいでパパパパって組み立てて、
おー、わお。
そして8月の26日のイスラデサルサっていうのこの島であるフェスティバルがあるんですけども、うん、そこで実は先行発売を。
先行発売、じゃあ、会場に遊びに来た方は
そうです、
ゲットできると、
ゲットできる、
なるほど、ゲットできる、それはぜひとも皆さん来ないといけないですね
ね、来てほしいですよ ねでね、うん、そのやっぱ先行発売ということは何か特別なことしたいじゃないですか、うん、
したいね、お祭り好きの、
お祭り好きの我々としては、 そこでちょっと考えました。
考えた、はい、
イスラのね、
うん、
ヤシの木揺れるビーチの麓で、
うん、
デスパイネのミュージックビデオを撮ろうと、う
ん、
これは楽しいと思うよ。
いいね、それはいいね。
で、まあ、参加どうやったら参加できるのかとか、うん、いつ集合とか、うん、こんな情報っていうのは全部ピンピンの公式 LINE から、
なるほど、
まあ、お申し込みもいただいて、
はいはいはい、
詳細もこちらから送るという形になるので、
る、
うん、まずはそのピンピンの LINE QR コード、Facebook とかホームページとか、うん、あちこちに QR コード貼ってますので、
はいはい、
それを読み込んでもらって、
なるほど、
デスパイネ参加希望
ってことはその時はイスラにもノコノ島に渡ってきていただいた方だったら、まあ、いいっていうことだよね。
誰でも、そう、ただ集合場所とか集合時間とか、ね、いろんなその、どういう流れでいくよっていう打ち合わせはですね、ラインで。
なるほど。その時なんかドレスコードとかあるんですか？
ビキニ。
ビキニ。そう
。ビキニじゃない方も大歓迎ですよ。もちろん。私がビキニじゃないんだから。
私も遠慮していいですか？
ね、私たちの代わりにビキニを着てくださる方と。
ね、ピッチピチの、ね、ピッチピチの方々を心からお待ちしておりますよ。
そうそう、
ピチピチのお兄様もいいですけど ね。
あとそのあとちっちゃい子とか、うんうんうん、赤ちゃん連れの方もぜひ参加してほしいし。
そうやね、
あとはその野球ファンの方たちにもぜひぜひ参加してもらって、うん、でそのままもう撮影が終わったらすぐフェスティバルが始まって、
イスラでサルサが始まって、あもうじゃあ朝からずっとこうなんかあの特別感を満喫した状態で、うん、イスラでサルサのその本編に突入していくみたいな感じになるんだね。
そんな感じになると思いますよ。また詳しい、ね、情報をまた来週も発信していきますけれども、
はい、いいなあ、もう夏ですね。
夏本当にだってもうほとんど梅雨明けしてるもんね、だんだん、ね、
まだしてないとかね、
福岡はしてないみたいだけど、なんかそう中近東のあたり、
中近東ってあった
中部とか近畿地方のことね中近東じゃない、
中近東は梅雨あるかな
間違えたよ、うん、まあ、
別これぐらいじゃ驚きません
大丈夫じゃあ、はい、あのですね、もう一つ実はお便りいただいてます、はい、
ありがとうございます。
はい、ご紹介します。
はいはい、
ピンピンコロリ
ピンピンコロリ
挨拶になってるよ。さくらちゃん、かおりちゃん、こんばんは。
こんばんは。
早速ですが、はい、ジャズボーカリスト轟かおりから見た、はい、キューバ音楽やラテンの楽しさを全国の皆さんに伝えてください。ペンネーム上林さんから。
上ちゃん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジャズボーカル轟かおりから見たキューバの魅力、
うん、
ジャズボーカリスト、そうですね、まあ、でもあの私本当に、3月の26日から4月の10、まあ、正味は14日だけどね、16日にまあ日本に帰ってきたっていう形で1ヶ月弱キューバにいたんですけど、うん、そうね、あのジャズボーカリストから見たっていうよりもボーカルから見たっていうか、うん、やっぱりあの一番すごくハバナもそうだしサンティアゴもそうだったけど、うん、あの伝統的な音楽とリズムが、うん、あのその音楽をする人たちの 身にもう染み込みまくってるんだなっていうのを本当に痛いほど感じましたね、
うん、
それはルンバであるとか、
うんうんうん、
もう、ね、あの特別そのことについて勉強するとかそういうのではなくて、もうオギャーと生まれたその時から、
うん、
そうなっているというか、
なるほど、
なのでそのどんな歌を歌ってもそのエッセンスが出てくる、そのなんかなんていうのかな、はっきりしたアイデンティティがあるっていうことがすごく羨ましいなと思いました。
なるほど、
うん、
そうだね、言われてみればそうだね。
私はその、ボーカリストとしては本当にジャズボーカリストとしてキャリアをスタートして、今ラテンとかにも関わらせてもらってるけど、うん、やっぱりその言語が違う英語の歌を歌ってるっていうところで、うん、その元々持ってる言葉のリズムも違うし、うん、そのジャズをやるにしてもそのノリとかリズムとかっていうところを一から感じていかないといけなかった、いけないし、うんまあ、好きだからいいんだけど、あのやっぱりその辺でなんだろう、楽しいけどね勉強していくのはね、でもなんかちょっとジレンマみたいなのもあるので、うん、でも何をやっても何を演奏してもキューバのアイデンティティが出てくるっていうのがすごくなんか羨ましいというか、うん、眩しかったです。
眩しかった、
眩しかったです。はい、
なるほどね。
え、真面目すぎるかな。
いやいや、でもじゃあ私たちが、でも私たちも多分にじみ出てるんだと思うんだけど、当たり前すぎて多分気がつかない。分かんないんだと思
う、うん、でそれは多分キューバの人もそうじゃないかな、自分がそうだっていうのはね、うんうん、もしかしたらやけどね、
うんうん、でもなんかこう日本ってその結構やっぱある程度の年になると、うん、風景も似てたりとか、うん、なんか日本って金太郎飴みたいな国だなってよく思うんですよねだってその熊本行ってもあれ福岡かなって思う瞬間とかってあるもんね。
まあ、そうね、なんか都市部はそうだよね。
そ、特にその田舎に行くと、うん、やっぱその家の作りが違ったりとか、
うんうん、
ね、
あるけどね、うん、まあ、その盆踊りの なんていうんですか、アイデンティティは染み込んでると思いますけど私には。
いいですね。じゃあその香里ちゃんがそのアイデンティティをどっぷり感じたっていう何か曲を紹介したい。
そうですね、あのハバナに私がついて、うん、あの比較的近所でフェスがあってたじゃないですか、はいはい、ブラックティアーズ、
ブラックティアーズ、
うん、であの中南米それからカナダとかからもあのいろんなアーティストが来て、うん、すごくあのリーズナブルに楽しめたんですけど、そこで出会った、ダイメアロセナというボーカリストがいまして、うん、彼女にもう彼女に強烈にそれを感じましたので、ちょっと彼女の曲を聴いていただければなと思います。
はい、
はい、
じゃあ曲のご紹介お願いします。
はい、ダイメアロセナでラ・ルンバメ・ジャモジョ。ダイメアロセナでラ・ルンバメ・ジャモジョでした。どうよさくらちゃん、
かっこいいねこれ、なんかやばいよこれ、ね、
やばいやろ、うん、でなんかあの彼女やっぱエラが好きだ、エラ・フィッツ・ジェラルドが好きだったり、うん、ちっちゃい頃からねジャズも聴いてて、うん、そういうあのエッセンスが逆にその、うん、彼女の音楽性に逆に影響してるっていうか。
なるほどなるほど。
で彼女はもうはっきり、私はそのキューバの伝統音楽を世界に紹介したいんだって言って活動してるの。
なるほど。でも世界的から見たら新しいジャズだって聞こえてるけど、
そうそうそう、面白いね。
でも彼女は伝統音楽をやっていて、
そうそう、もう そ, んなそういう気満々で MC も全部そんな感じだったし、あのキューバから帰ってきた時にすごいタイミングで福岡で彼女のライブがあったんよ、
う
ん
う
ん、
それはもうなんかご縁ですね。
ご縁だった、かぶりつき一番前、ね、
よかったね、
よかったよ本当に。あのでもまあすごく彼女まだ20代半ばなんですよね。でもなんかすごい彼女のやってることとか存在はすごくなんていうのかな、勇気をもらえるというかね。
なるほど、うん、私も実はキューバから帰ってくるあの飛行機の中で、うん、彼女の歌があの機内で聞けたんですよ。
あ、そう、エアロメヒコで、
うん、すごいかっこよかった。
これからもしかしたらブーッとメジャーになるかもしれない、
ね、楽しみですね、
はい、Stay tuned
to Komi 10。はい、それでは次の話題に行きましょうか。
はい、
うん、まあ今聴いてもらった曲は、うん、香里ちゃんの今、今の香里ちゃんの最先端というかね、
あ
の、
そうやね、
あれやけど今度はズズズズッと遡って、ズズズズ、あの香里ちゃんがなんでどういうきっかけでこう歌の世界に来たのかとか、
なるほど、
そんな話題も聞いてみたいんですけど。
さくらちゃんも多分そうと思うけど、ちっちゃい時から音楽は好きでしょ、
うん、
私もちっちゃい時からね、あの保育園の時からオルガン教室行って、うん、でオルガン買ってもらったりとかね、あとエレクトーンとかしてて、うん、でね、勝手にあの耳コピーしてあの弾いて弾き語りとかしてた、して遊んでたんだよね、ちっちゃい時から。
楽器がおもちゃ、
面白いよね、思った音が出るやんね。
そうね、そうね、私はね、あのどちらかというと音楽直っていうよりは、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんのことが大好きで追っかけてって、お兄ちゃんとお姉ちゃんがやってた件真似したみたいな。
なるほど、うちの妹たちがそうだ
でしょ、うん、そうだからね、そうそうそう、お姉ちゃんお兄ちゃんってねすごい影響力なんですよ。
そっか、うん、いやそれでね、なんかあのテレビで流れる歌とかもどんどん大きい声でガンガン歌ってたり、ベスト10世代ですから、
うんうんうん、
してて歌好きだったんだけど、うん、まあずっと大きくなってきてから周りでほらバンドしたりする子がいたりとかね、
うん、
いたけど、私はそのもっぱら聴く方専門で、うん、あの自分でやりたいとは思わなかったんだけど、
うんうん、
ずっとね、10代の頃から仲良かったとあるボーカリストがですね、うん、ずっと頑張ってある日ブルーノートでライブするということがあって、
お、それはすごい、
うん、でそれを見に行ったんだよね、うん、そしたらね、なんかねすごく楽しかったんだけど、なんか素直に楽しめなくて、うん、なんか私もやってみたいみたいな気持ちがその時ムクムクっと湧いてきて、
それはすごい。
でその時にちょうどタイミングよく人からなんていうのかな、アマチュアのバンドだけどジャズのライブをするののボーカルを探してますというですね、うん、なんていうの、お誘いをいただきまして、
はい、
とかそういうのをやりましたね。なかなか今考えると、1回目に歌うものにしては、
うん、
えぐいのが多かったね
例えばどんなの？
例えばルパン三世のエンディングテーマで藤子ちゃんの テーマソングというかラブスコールっていう曲があるんだけど、うん、あれを英語バージョンの、ちょっとアレンジしたスイングの曲とかね、
うん、
それとか、まあ、今でこそピンピンでもオリジナル歌ってますけど、
はい、
誰も私の前に人が歌ってない曲を歌うって結構大変じゃない、
はいはいはい、
でそういう完全オリジナルっていうのが何曲かあったりとか、どうやって歌っていいのか分かんないなとか、あとまあ生バンドで歌うこと自体も初めてだったし、うん、まあ、ちょっとこう舐めてたんですよね、
うん、
あのできるっちゃないかなと思って、
うん、
でもとんでもなくて、もう1ヶ月2ヶ月本当になんか泣きそうになりながら、でもあの多分ここ一生懸命頑張っとかんと、あの歌うことが嫌いになりそうだなと思ってすごい頑張ったのは覚えてる。
もうなんかその話をしてるかおちゃんのなんか目がちょっと、
いやそんなことない懐かしいなと思って、うんうん、そうそうそうそう。でもね、なんかその最初にチャレンジさせてもらった曲は今でも大好きですね、
はいはい、
うん、
この曲って今日聴けたりします？
もちろんあの今日持ってきましたのでぜひ聴いてほしいです。私があの全くボーカリスト経験がない中でですね、
はい、
あのこの曲のテンポとかの数え方もよくわからなくて、
うん、
ただもう本当になんて言うんだろう、タイム感だけで丸覚えした
拍も分からず、
分からん、どこが頭か全然分からんくて、
へ
ー、なんかこう時間の感覚で入っていったみたいな歌い始め
すごい雲をつかむような
ようやったなと思うけど、
へー、
うん、
でもやっぱ今聞くと全然違う曲に聞こえたりする？
するする。なんでこれ分からんかったんやろうと思う、うんうん、あとねその時やっぱあの、リハーサルっていうか練習、毎週毎週練習バンドの人たちと集まってやってたんだけど、はい、一回もちゃんと歌いきれなかったんですよ、
はあ、
リハの時も、
うん、
当日のね。でも当日の本番は歌えたんですきれいに。
へえ、
すんごい楽しくて、
うん、
あそこで失敗しとったら多分あのこの家業に足を踏み込むことはなかったんですけ ど、
なるほど、
あれが楽しすぎたために、
うん、
あの私はあのボーカルの道へと誘った曲とも言えるかもしれません、ね、
あ、それは ぜひ聞きたい。
じゃあお届けしてよろしいでしょうか。
はいはい、
ですね、クラウディア・クーニャというね、あのボーカリストのナンバーで、これスタンダードでは非常に有名な、ジャズスタンダードでは有名な曲なんですけれども、とっても素敵なアレンジです。はい、クラウディア・クーニャでマイロマンス。はい、クラウディア・クーニャでマイロマンスでした。
これを初回にやったと、
タイム感だけで
チャレンジャーやね、うん、
でこれあのこれが普通と思ったから最初に、
うんうん、
で他のあのその時は旧大のねジャズ研の部室で、うん、ジャズ研出身者の人とかが多かった、あ、軽音か、軽あの別の、うんうん、音楽室、音楽部のね、
うんうん、
部室で練習してたんだけど、
うん、
ちょっとその他の人にも聞いてみたら、こん普通のマイロマンスはこんなんじゃないですって言って、じゃあどんなのって言って借りて聞いたら、もう全然違う曲に聞こえたね
私もちょっと正直あの原曲が分からなくて、うん、あのサルサアレンジしたものから知った曲とか結構あって、
そうやろうね、あ、これサルサじゃなかったのみたいな、
そうそうそうそう
そうそうそうそう、
あります、あります、
はい、すごい素敵で、今でもやっぱこれかかるとちょっとこうあの一番あの盛り上がるところでは一緒に 歌ってしまいますね。
うん、なるほどね、
まあロマンス
っていうか今オンエア中も歌ってたし
懐かしいなと思って、
うん、ねえ、はい、いやでもいいですねこうやってね、
そうあのなんか昔の曲もねいいけど、昔の曲っていうか思い出の曲、
うんうん、
もいいですけど、まあ、新しいいろんな曲とかもねあのどんどんどんどん聴いて新しく刺激を受けていきたいなと思ってますけどね。
なるほどなるほど、うん、ちなみに、
うん、
あの次にセレクトしてる曲っていうのは例えばどんな曲なの？
次のね、次のセレクトしてる曲はね、
うん、
19歳20歳ぐらいの時、
うん、
親不孝のクラブで毎日毎日遊びよった時に、
うん、毎日毎日ね、
明け方クラブの、まあ、私がずっと行ってたクラブの明け方になると、こうなんていうのかな、ソウルの程よいバラードがよくかかるわけですよ、
うんうん、
でその時に知って好きになってミニリパートンのナンバーをね1曲用意してますけど、
うんうん、
それを聞くといつでも夏の気分
夏の気分、
いつでもなんかあの糸島とかあのケケアの方をドライブしてるような気持ちになりますね。
へえ、
ドライブ行きたくなるというか、私車運転できんけど連れてって誰かみたいなな
るほど、
うん、
いいですね、そういう曲、
うん、なんかそういう気持ちになるね。
なるほど、
私はやけどね、
私はね、まあ、まあもちろん全員がそうなるわけではないと思いますが、うん、その曲ちょっと聞いてもいいですか。
あ、もちろんもちろんもちろん、
では
よろしいですか。
はい、いいですよ。
ですね、まあ、ラビン・ユーが一番彼女の曲では有名だと思いますけど、他にも名曲たくさんあります。はいはい、ミニリパートンでパーフェクトエンジェル。
いやー、なんか楽しい感じの曲だね。
そう、ミニリパートンでパーフェクトエンジェルでした。
さあ、お待たせいたしました、はい、いよいよ、今日のテーマに、
あ、今日のテーマに、
もうすっかりなんか忘れてなんか音楽の話だけしてしまうとこだったんですが
今日のテーマは、
はい、はい、今日のテーマは辛いもの。
辛いもの、
はい、うんうん、好きな辛さ、苦手な辛さ、辛いものが食べたい時ってどんな時。
辛いものが食べたい時はですね、例えばキューバに滞在してた時のように一定の味しか食べられない時に無性に辛い刺激物が食べたくなりました。
は
い、
あ、わかる。
あの辛いものね、私あの苦手なんですよ。
私知らなかった。なんかもうキューバでずっと辛いのタバスコタバスコタバスコタバスコ言ってるから
全然ないっちゃもん、
まあ、胡椒もないからね。
胡椒もないっちゃもん、信じられないでしょ。だからまろやかな味しか食べてなくて
わかる
ね。暑いのにね、うん、例えば脳天突き刺すようなですね、唐辛子辛いのは私ちょっとダメなんですよ。
は、
昔あのこの大名界隈にあった某タイ料理のお店でですね、うん、自分が辛いもの苦手っていうことを気がつかなく知らなくて、う
ん、はい、
そのタイ料理食べた時に本当に人は苦手な辛さを体に入れると寒くなるんだっていう経験をしてあのね、鳥肌と小声が止まらなくなった。
そんなに辛いんだ。
もう無理だった。で、うん、もうそれ以来本当にあのタイ料理一切食べられなくなっちゃった。
あら、
うん、
どうする、タイにツアーが決まったら。
辛くないものしか食べないデザートだけ食べとく
ココナッツミルクだけ飲んどくみたいな、
う
ん、
そう、だからちょっとそのキューバに持っていけばよかったなと思ったのは、酸味と辛みがちょっとプラスできるタバスコとかね、
うん、うんうんうん、
あんなのあったらよかったなと思って、
うん、
とかハラペーニョの瓶入りのハラペーニョとかね。
ああ、なるほどね。
あればよかったなと思って。さくらちゃんは辛いものはどうな。
私ね、基本はダメ。
基本はダメ。
ダメ。あのね、小さい頃に胡椒もダメで、あの小学校6年生ぐらいまで、
うん、
あのカレーは別作りしてもらってたんですよ。
あら、あ、なんかあれがちやね、バーモントカレーの。
そう、バーモントとか、あのなんかこうあの子供用のカレー、あのキキララちゃんのなんかイラストが入ってるような、
SB カレーの、
なんかカレーのおじさまみたいな的なやつ。そうそうそうそう、そんな感じのやつを食べてて、
うん、
突然胡椒が大丈夫になったんですよ。あれはね、
ブラックペッパーですか。
いや、もう
胡椒っていうとそのブラックペッなんか
テーブル胡椒、うちはね、ブラックペッパーなんてしゃれたもんなかったからね。もう全部あのテーブル胡椒。
なるほどなるほどなるほど、
うん、
あれが突然大丈夫になった、
うんうん、そう、あ、ギャラリーの皆さんが今手を振ってくださいました、
はい、
それで、うん、ね、年にね2回ぐらいめちゃくちゃ辛いのが食べたくなるんですよ。
ほう、
あの具体的に言うと、うん、辛ラーメンが食べたくなって、
お
で、あれのつゆまで飲み干すっていう、
うんうんうん、
しかもすっごい体調悪くて喉痛い時にそれが食べたくなると、
うん、うわー、なんだそれ、 M か S かよくわからんけど
なんかね、
なんでやろね、
わかんないけど、
なんかその辛さで何か撃退
したいのかな。
なんかそのさくらちゃんならではのなんかこうなんかこうお祓いみたいなもの
しかもね、夜中に食べたくなるの。
は
あ、もう疲れてしんどくてもうダメっていう時に食べるね、うんうん
買っとかないかんや。
いやいや、あのコンビニ近くにあるんで。
あ、そうですね、そうです、今あるもんね、コンビニにもね。
そう
そうか、そうか。だからあの私もだから唐辛子 とかよりは例えばわさびとか、うん、生姜とかちょっと、うん、なんていう揮発性の辛みみたいなのの方がやっぱ好きだし対応しますね。
なるほど、
はい、
あとね私ね南米系の辛さと、
うん
韓国系の辛さってなんか違う気がして、
うんうん、
韓国系の辛さは、うん、なんかねなんかこういいのよ
、
うん、フィットする感じがする
ほほほほほ
なんかねなんか喉の奥っていうか、
うん、
なんか溶けていく感じなんだけど、
うん、溶けていく、
うん、
ほうほうなんか味が深いみたいなな
んかチョコレートを食べ、うん食べた時の後味みたいな感じって言ったら分かるかな
分からない
溶けてくじゃないあれって
チョコレートがね、
うんうん、あんな感じで辛さがこう溶けてく感じがする
なんかこう馴染んでいくような感じがあるわけね
だけどねなんかこう南米系の辛さは口の中でなんかバチバチバチバチバチってなんかこうなんかこうこうなって跳ねてるっていうか
こう馴染んでくれない
馴染んでくれないのいつまでたってもそしてねその馴染みを収めるために、うん、コカ・コーラを飲むと、
うん、
コカ・コーラとそのバチバチバチっていうのが中和されてシュンって収まるの知ってた
知らん
すごいんだよこれメキシコ料理とかで食べに行った時に、うん、なんでみんなコーラと一緒に食べるんだろうと思ったけど、うんうん、あのコーラにはすごい力がある
辛みを注文する、
うん、
試してみます
試してみてもう、ね、
今度はまたタイ料理チャレンジした時に
タイ料理とあのコーラが合うか分からないもしかしたらタイ料理にはココナッツミルクかもしれないあそこはまた、ね、違う辛さだもんね
そうなんだよね、まあ、でも昔に比べるとあの全然食べれるようになりましたし、うん、あの人並みにあの、うん、辛いもの料理屋さんとかなんか辛いカレー専門店みたいなのとかあるじゃない、
うんうん、
とかもまあ行けるようにはなりましたけどね
あそういえばカレーの辛さも忘れてましたね、
うん、カレーは今も甘口
いや中辛
中辛待ってよくわからんです何に対しての中なのかどこからの中なのか
ね、どこからの中なんだろうね
わかりませんね、
うん、でもあの辛口のカレーはタイカレーは食べるけど、
うん、
日本のカレーは辛くしない
日本のカレーは辛くしない
しない
なるほどなるほど
でもタイのカレーは辛くないと嫌
はあわがまま
わがままやね
スリランカとかそのあっちの方はのカレーとかはどうなの？
スリランカはあんま食べたことないけど、うん、友達がネパールカレー屋さんやっててネパールのカレーも好きですね。
あ、うん、あのうちの近所にねってえらいローカルの話です、まあ、とある地域なんですけどもう今ね、ネパールとパキスタンのカレー屋さんの出店ラッシュなんよ。
へ
すごいんよ。ちょっと今度さ食べ比べに行かない？
あいいねそれね。
で多分4軒ぐらい普通に回れる
ってことは、
うん
1日、
うん、
朝昼晩食べて、
うん、
2日で終わるね
まあそうねとか、まあ、一皿シェアしてもいいけどそれはケチくさいか、うん、
でもなんかいろいろ食べたいよね、
うん、本当に近所に 4,5 軒ダダダダッと できてね。
いやでもなんかやっぱ夏はカレー食べたくなるよね。
そうね、
香辛料なんだろうね。
まあ、そのこの刺激がやっぱこの夏の暑さに打ち勝つ何クソっていう
なるほど
パワーになるんじゃないでしょうか。
はい、なるほどなるほど、うまくまとめましたね。ところでその刺激といえばですね、
はいはい、
まあ、ちょっと辛いものを置いといて、
うん、
人生のスパイスを。
人生のスパイスを、
はい、ご紹介したいと思います、
はい、
その名もスパレッシュ天神スパニッシュハーレムという
天神スパニッシュハーレム、
はい、はい、イベント、もういよいよ今週に迫ったんですけれども
今週土曜
日日曜日ですよ
日曜日、ね、
日曜 日、
はい
はい、日曜日どこであるかと言いますと、
はい、
この近く大名ですね福岡市中央区大名1-15-11ティエンポホールという場所です、ね、
ティエンポホール我らがティエンポホールです、ね、
そうですよ、はい、もうラテン好きフラメンコタンゴの人たちはね、うん、多分知らない人はいないと思いますけども
いない、ね、
うん、この日はですねどんなことするかというと、はい、ラテンナビゲーターがあなたのハッピーな出会いをお手伝いということでですね、
ラテンナビゲーターはどなたでしょう。
それはもうピントコンピントラの我々ですよ。でですね、まあ、ナビゲートすることによって何が起こるかっていうと、
はい、うん、
例えばかおりちゃんパー出して、あ、リスナーの皆さんパー出してでしょ、うん、親指曲げるじゃない、
曲げた、
薬指曲げるじゃない、
曲げた、
小指曲げて、
曲げた、
ピースしてるじゃん、
ピースしてる
ってぐらい、なんかあれみんなできちゃったってぐらい、みんなと仲良くなれたり、
なるほどなるほど、
あれいつの間にかなんか踊れてるみたいな、
このピースというものを知らない人でも、
そう、
指を一本ずつ曲げていけばできるんだよというように、
そう、これぐらい簡単に、ラテンの文化と、うん、そしてそのお友達になんかこう作るのが苦手とか喋、うん、るの苦手な人でも、うん、まあ、こういう感じで、うん、ラテンの人たちが当たり前にやってることをちょっと真似してみる、うん、自分取り入れてみるっていうかね、
なるほどね、
う
ん、やっぱり、あまり日頃そのラテンのパーティーとかね、そうダンスとか、うんうん、あまりこう、まあ、なんていうのかな、私たちの周りにはもちろん多いですけど、全然そういうところに触れ合うことがない人にとっては、すごく、なんていうのかな、急に親しくなれる、
そう、ね、
要素がいっぱいあるからね、ラテンの、なんていうの、音楽でもダンスでも、
そうね、う
ん、
だからそういう、まあ、日本のその私たちの生活の中に、うん、エッセンスとしてこう、うん、刺激をタラッと一滴、ピリッと
一滴、
うん、なるほど、垂らしてみると、うんうん、まあ、タバスコみたいな役目をするんじゃないかな。
なるほど、食が進むんですね。
話も進むし、
話も進むと、
で、うん、で、まあ、どんどんどんどんやっぱそういうところで仲良くなってもらって、うん、で、その積極的になんかこう自分のアクション、あ、なんだこれもこれもつながってるやって思って、うんうん、なんか一つのことでつまずいてると、なんか次にもこう引っかかったりするけ ど、
なるほど、ね、
じゃあ何か一個コロンってコロンって転がり始めると、コロコロコロコロって、
まあ、そういうことよくあるよ ね、 やっぱね、
あるある、うん、だからそういう、まあ、なんかちょっと最近ついてないなとか、
お、
なんか最近ちょっと元気が出ないなとか、うん、なんかいつも同じことやっちゃってるなっていう人はですね、ぜひこの天神スパニッシュハーレム、
ちょっとチャンネルをカチャッと切り替えにね、
はい、もう一度じゃあご紹介しましょう、
はい、詳細お願いします。
7月23日日曜日、場所はティエンポホール、
ティエンポホール、
はい、住所は福岡市中央区大名 1-15-11 大名11511ビル3階となっております、
はい、
今ねメモを取るのは難しいという方いらっしゃると思いますので、はい、ピンピン、
ピンピン、
福岡、
福岡、
ラテン、
ラテン、
この3つのキーワードでですね、
はい、
ぜひ検索してみてください、
うんうん、
そうするとですね我々のホームページに必ずたどり着きます。
そうですね、これ時間は何時からですかね。
時間はですね、7時スタートです。
7時スタート、なるほど、
7時スタートで9時半、夜のですよ。
遅れてきても結構楽しめる様子、
もちろん
途中からでもあるのかな。
もちろんもちろん、うん、そしてですねオープン前に30分だけモテオ講座っていうのがあるんですよ。これもまたラテンのね文化のちょっとエッセンスをですね最初にちょっと男性に
ちょっと教えるって言ったらあれだけど、うん、
ご紹介して、
うん、
でこういう風にすると女性はちょっと喜ぶよ、
なるほど、
みたいなマル秘テクニックを。
なるほど、どんなことだろう。
それは今言えないよ、
言えないよね、
だってモテオ講座に来てください。気になる方は
そうだね、
夕方の6時半同じ会場のねティエンポホールでピンピンが待っております。
はい、で、まあ、それの詳細は私たちのホームページからということでですね、
はいはい、
で冒頭でご紹介した8月26日イスラデサルサの、
はい、
デスパイネン、
はい、
の PV 撮影 の、
はい、
申し込みというか、
はい、
参加希望みたいなのも、ホームページから
ホームページから LINE に飛んで、うん、その LINE からデスパイネ参加希望と一言いただければと思います。
素晴らしい、
まあ、スパニッシュハーレムのね、
はい、
スパニッシュハーレム参加希望っていうのももちろん OK です。とにかく参加希望、
そうそう、まあ、とりあえずですね、とりあえずというか、まあこれから夏に向けてたくさんですね、うん、ラテンのイベント、あ、楽しいね、ダンスのイベント、音楽のイベントっていうのがもう目白押しになってきますよね。
はい、
で、本当今週来週といろいろなイベントあるんですけれども、
はい、
まあ、その幕開けね、夏休み入ったばっかりですし、
うん、
ぜひお友達とですねお誘い合わせの上、23日日曜日は大名ティエンポホールにですね駆けつけていただくと。
いいね、
我々が笑顔でお待ちしておりますということですね、
はいはい、それではもうね残念ながらあのお別れの時間がやってきてしまいました、
はい、あっという間やったね。
はい、そうなんです、うん、また来週はですね、はい、テーマ何にします？
来週はですねあの、まあ、それも季節ということですのであの皆さんのぜひあの花火の思い出についてい
い
切ないやつよろしくお願いします。
いいですね。それではですねあの本当にお気軽にお便りリクエストお待ちしております、
はい、
それでは今夜のお相手はピンピンのさくらと
香里でした。
また来週チャオ
チャオ。Yeah.